それでは聖書を開きください。第一ペテロの手紙一章十節から十二節です。この前のところにも大きく字が出てますので、こちらを見ていただいても結構です。お読みいたします。第一ペテロの手紙第一一章10節から12節です。あなた方が信仰の結果である魂の救いを、あ、これ読みました。はい、10節ですね。この救いについては、あなた方に対する恵みを予言した預言者たちも熱心に尋ね求め、細かく調べました。彼らは自分たちのうちにおられるキリストの御霊が、キリストの苦難とそれに続く栄光を前もって明かししたときに、誰を、そしてどの時を指して言われたのかを調べたのです。彼らは自分たちのためではなく、あなた方のために奉仕しているのだという啓示を受けました。そして彼らが調べたことが、今や天から使わされた聖霊により福音を語った人々を通してあなた方に告げ知らされたのです。御使いたちもそれをはっきり見たいと願っています。それではこの聖書箇所から、この救いと題して、広川和幸牧師に説教をお願いいたします。
皆様おはようございます。
おはようございます。
昨日今日はですね、雨降りとなり大地を潤しています。先日出勤途中ですけれども、満開の桜をですね見かけました。おそらく、早咲きの桜だと思いますけれども、これからは桜が美しい、そして、なんとなくこう華やいだですね、雰囲気になる、そういう季節を迎えてまいります。先ほど広川姉妹からありました通り、昨夜ちょうど0時1分というわけですから、日付が変わった直後に、広川望兄弟とレミ姉妹の、5歳に次女、風に喜ぶと書いて吹きと読ませるんだそうですけれども、お吹きちゃんが誕生いたしました。ちっちゃくて可愛らしい女の子でした。皆様のですね、お祈りに支えられて、無事に出産を終えることができました。本当に心から感謝を申し上げます。一言お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、尊い皆を賛美いたします。一歩一歩春が近づいていることを実感するこの頃ですけれども、どうぞ私たちの日ごとの働きや歩み、慌ただしい日々が過ぎ去っておりますけれども、体調を整えてくださって、与えられた働きを通してキリストを明かしすることができるように励まし導いてください。新たな命も誕生したことを心から感謝いたします。どうぞ、その生涯が神様によって守られ祝福され、またキリストのために用いられていく器となるように導いてください。今朝も聖書の御言葉から励ましをいただきたいと願っています。どうぞ一人一人に必要な励ましのお言葉を与えてください。イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。さて今日はですね、先ほどお読みいただきました、第一ペテロの手紙一章の10節から12節になります。10節ではですね、この救いについてはあなた方に対する恵みを予言した預言者たちも熱心に尋ね求め、細かく調べましたとあります。 ここに書かれています預言者という言葉、旧約聖書に登場する預言者を指しています。預言者というのは漢字で書いた通りなんですけども、神様から御言葉を聞いて預かって、そしてそれを人々に伝えていく、そういう働きをする人たちのことを指します。ですから預言者の預というのは天気予報の預、まあ、将来のことを予測するととか予知するという預ではなく、まあ、私たちがですね、銀行で、こう預金すると、預ける、お金を預けるという字が使われます。預言者たちはですね、文字通り神様から、その神様の声を聞いて預かるんです。でそしてそれをですね、そのまま人々に伝える、適当にごまかしたりですね、割り引いたりとか、まあ、そういうことをしないで、そのまま語られたことをですね、神様はこうお語りになりましたよと伝えていく、まあ、それが預言者でありました。そして彼は同時にですね、救い主についてのこの預言を預かる、人々に語るという働きをしたわけですけれども、この預言者についてですね、ごめんなさい、救い主について預言者自身も尋ね求めていく、細かく丁寧に調べていったようです。11節で、彼らは自分たちのうちにおられるキリストの御霊がキリストの苦難とそれに続く栄光を前もって証ししたときに、誰を、そしてどの時期を指して言われたのかを調べたのですとあります。預言者たちはですね、神様から霊を受けています。その霊をここではキリストの御霊、まあ、聖霊のお働きになりますけれども、キリストの御霊によって救い主がすべての人を罪をあがなうために十字架にかかって死なれる苦難と、そしてそれに続く死者の中からイエス様がこの三日後に復活されること、誰でもイエス様を信じる者は罪が許されて永遠の命を与えられ、やがて終わりの時には二度と死なない体を与えられるということを人々にあらかじめ語り継げていきました。その時にですね、預言者たちは考えました。一体この救い主、メシア、キリストと呼ばれる人は誰を指してるんだろうか、よくわからない。そして時期はいつなのか、今なのか。今というのは預言者たちが生きた時代のイスラエルの人々に対して語られていることなのか、それともいつかわからないけれども将来起きる出来事なのか、まあ、そのことをですね、彼らは詳しく調べていきました。そして神様から示されたことは12章節の前半にあります。彼らは自分たちのためではなく、あなた方のために奉仕しているのだという啓示を受けましたとあります。すなわち預言者たちはですね、神様から示されたこと、教えられたことっていうのは、当時のイスラエルの人たちにの中にですね、救い主がやってこられて、そしてその人たちが神様の祝福を得ていくということではなく、将来、すなわちイエス様という方が来られることを通して 救いの御業がなされていく。そのために私たちはこの言葉を預かったんだ、予言の言葉を預かったんだということを知らされていきました。旧約聖書の預言者たちが預言した救い主というのは、今から約2000年前にこの地上に来られたイエス様です。天におられた神の一人子であるイエス様は、私たち人間と同じ肉体をとって、すなわち私たちの目で見て確認ができる、そういう姿を持ってこの地上にいらっしゃいました。そして後半、そして彼らが調べたことが今や天から使わされた聖霊によって福音を語った人々を通してあなた方に知らされたのです。天使御使いたちもそれをはっきり見たいと願っていますとあります。預言者たちが丁寧に調べたこと、救い主についてですね、調べたことっていうのは、天から使わされた聖霊により福音を語った人々、これはイエス様の弟子であり、そしてイエス様が天に帰られてからは使徒と呼ばれる人たちのことを指します。そしてその人たちのによって福音を聞いて信じて、そして人々にですね、福音を伝えるように、そのように召された人たちが、多くの人々にイエス様の福音を述べ伝えていきました。御使いたち、御使いたちというのは罪を犯したわけではありませんから、直接救いの当事者になるわけではありませんけれども、御使いたちもまた人間の救い、イエス様を信じて人が変えられていく、そして永遠の命を持っていく、体の復活の希望を持って生き生きと生きることができる、そのことを見たい、そのように願っていると、まあ、そのように約束されています。聖書が私たちに教えている神様という方は、愛という人格を持っておられるお方です。そして神様に対してですね、反抗し罪を犯し神様から離れて霊的に死んでいる、永遠の命を持っていない人間を愛してくださいました。そしてイエス様を信じていく人たちに永遠の命を与えるように常に働いてこられましたし、今もまた働いていらっしゃいます。旧約の時代、そのことは預言者たちによって表されました。イエス様が来られる前に、やがてこの地に救い主が来られ、そしてあなた方は罪をあがなわれ、そして神様の祝福に預かる、そのことを人々に語り継げていきました。そしてその語られた言葉の通りに2000年前にイエス様が来られました。そしてイエス様が来られてから新約の時代、イエス様を信じた弟子たちは、イエス様を信じる人のうちには聖霊が与えられます。その聖霊によってまだ信じていない人たちにイエス様の福音を述べ伝えていきました。 そしてそれは今に至るまでイエス様の福音は人々の手によって述べ伝えられ続けています。ここにいらっしゃる皆さんもまたですね、主を信じる人々を通して福音を聞いてイエス様という方を救い主として信じ受け入れました。神様という方は全ての人がイエス様を信じて救われてほしいと、そのように心から願っておられます。私はですね、大学1年生の時に、もう導かれてとしか言いようがない、入りたくて入ったというよりはですね、導かれてということなんですけども、聖書研究会というですね、学生の同好会に入りました。そこで初めてですね、聖書を手にしました。そして聖書を学生たちと一緒に学ぶということがスタートいたしました。で、そのうちにですね、教会に行くようになりました。そのような中で、イエス様が私に個人的に近づいてくださったのは、大学2年生の時でした。英語の原書でですね、経済学書を読む授業の時でした。署名もよく覚えてるんです。講師はですね、今は弥生大キリスト教会の牧師である東條先生でした。講義の最後にですね、少し時間が余ったということでですね、先生はですね、受講している学生に対してこういうふうにおっしゃったんです。人生において二つの道のどちらかを選ばなければいけない時があるものです。両方選ぶということはできません。片方選んで片方は捨てる。そうしなければいけない。そういう時がありますよという、一般的な人生訓というんでしょうかね。そういうお話をされました。これを聞いたときにですね、なぜかイエス様が私に従ってきなさい、私の道を歩みなさいと私に個人的に語られていると受け止めたんです。今考えても本当に不思議なことです。伝道説教を聞いていたわけではありません。聖書の御言葉を学んでいたわけでもないんです。ごく普通の会話だったんですね。そしてはその時に私はイエス様に従いたい、そういう決心をいたしました。その後洗礼を受けて福音を人々に伝えていく働きに加えさせていただいて今日に至っています。イエス様との出会いというのは一人一人違っています。一人としてですね、全く同じですねと、似てるところはあるけれども違うということはあるかも分かりませんけれども、基本的に違います。皆さんはどのようにしてイエス様と出会い信じていらっしゃったでしょうか。あなたにイエス様のことを紹介した人はどなただったんでしょうか。神様はイエス様を信じている人を用いて福音を知らせていらっしゃいますし、これからも知らせていらっしゃるでしょう。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。 それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであると、ヨハネの福音書3章16節にあります。神様は私たち一人一人を愛しておられます。そして全ての人がイエス様の福音を聞いてほしいと願っておられます。そして信じて救われてほしいと、そのように強く願っておられます。イエス様がよみがえられて、そして40日後に天に帰っていかれました。その後イエス様の弟子たちは聖霊をいただいて、心に勇気をいただいて、全世界に福音が述べ伝えられていきました。そして今私たちに届いています。イエス様を信じる人のうちには聖霊が住んでおられます。あなたのうちにも聖霊は間違いなくいらっしゃいます。その神様はあなたを通してイエス様を証ししたいと願っておられ、働こうとされています。あなたもですね、神様が福音を伝えたいと願っておられる人との出会いを与えてください。私をイエス様の証し人として用いてくださいと祈ってみませんか。どのように神様があなたを通して働かれるのか期待していきたいものです。神様はあなたの生き方を通してイエス様を証しされることがあります。またあなたの語る言葉を通して証しをされる場合もあります。それが直接的に福音を語るという場合もありますけれども、まあ私が経験したように聖書の話ではないんです。でも間接的に聖霊は働かれて福音を伝えていくという場合もあります。私たちが主にあって生きていく、神様と共に歩んでいく、うちにいらっしゃる聖霊なる神様と共に歩んでいく、そのことを通して私たちは福音を証しすることができますし、人に伝えることができてまいります。どうぞ私たちはまずイエス様を信じる信仰を与えられて、救いに預かり、本当に感謝な日々を過ごしています。そしてその福音をあなたの周りに必要としている方、神様が伝えたいと願っておられる方が必ずいらっしゃいます。そのために祈り、そして伝えて証しをしてまいりましょう。今週の皆様の歩みが祝福されてまいりますように、お祈りをいたします。天におられる父なる神様、あなたはかつて多くの預言者を通してイエス様の福音を証しされ、そしてまたイエス様を信じた多くの弟子たち、神様によって建てられた器を通して福音が証しされていきました。そして私たちは今イエス様を信じた者として、うちにおられる聖霊を通してイエス様を証しするために用いていただきたいと願っています。どうぞ私たちをその人のところに使わせてくださって、イエス様を証しすることができるように助けてください。今週の兄弟姉妹の信仰と生活、その歩みが守られ支えられますように、そして良き証しがなされていくように祝福してください。 イエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。